本当につい数日前に宮崎で地震があり、また今なんであんな震度を取るんだっていうような台風があって、東北が、大雨、記録的な大雨になるという予報があると。でしかもみんなが夏の休みで休暇あるいは帰省、そうした中にある時にそうしたことが起こる。今こうしてあるのは決して当たり前ではないんだということを思わされます。そしてここに本当に私たちは確かに自分の足で自分の思いで礼拝に来ていますけど、そもそもどうして礼拝に行くというそんな思いになったんだろう、礼拝にこうして来るものとなったんだろう。神様が招いてくださり受け入れてくださり喜んでくださるからに他ならないということを本当に強く思います。私自身は一番恐れ多い存在です。神様ご自身の言葉をこの口で語る、それを毎週許されていると言いますか、使命が与えられていると言いますか、本当にそんなことを得させてくださる。人間の体と口を持って神様の愛と救いを語るという、こんなことが許されているというのはなんと寛大な神様だろうかと、なんと恵み豊かなお方だろうかと、心から思わされるんです。また皆様にまたちょっと話が変わりますが、お礼申し上げたいのは、先週バイブルキャンプという中学生高校生を対象にした3日間のキャンプが行われまして、無事その奉仕を終えることができた、その背後の皆様のお祈りにも心から感謝したいと思います。ここにもいろんな方々が来られたんですね。責任持つ立場なんで申し込みを受けます。本当にいろんな背景から来てるな。何かの子は親から言われてきたと、本人はもっと楽しいところに行きたい、終わってからまだちゃんとは見てないんですが、キャンプどうだったか、来年どうしたいかというアンケートを集めてもらってるんです。全部読んでないんですけど、見てみると来年はユニバに行きたいだとか、昼寝の時間を取ってほしいだとか、朝10時を起床時間にしてほしい、おおよそキャンバイブルキャンプに来た、いやって思いながら、そんな子たちが来てるっていうこと自体が、しかもうちのキャンプの施設っていうのはもうお世辞にも立派とは言えないどころか、もう本当にみんなで頑張ってここで寝てねっていうような施設なんですけど、そんな施設に来て来年弓まで来たいってよく言えるなみたいな。ちなみに3泊3日で6000円という格安ではありますけども、この施設だからできる、6000円でどうやって弓が行くんだっていう、よしよしって思いながらも、そんな子たちがユニバに行きたいという頃がここに来て喜んで賛美して御言葉聞いてるっていうのは、これは本当すごいな。確かにで親に言われてきたって言いながらも、で中には来年は妹誘いたいって言って、その通り妹と一緒に来た子もいて、本当に神様が喜んでくださって私たちは来てるんだな。その子供たちを通してまた自分もそうだった、分かってないでここにいる、どれだけここにいるのが素晴らしいことで、この来るためにどれだけの力が働いているのか、本当にすごいことだな、改めて思わされるんです。 今日のこの聖書の箇所もなんでこういう人がイエス様の身元に近づくんだというようなそんなお話なんですね。あるパリサイ人という、まあ、聖書にとても厳格で自分自身その通りを行っている、でそしてその厳格である、あのパリサイっていうのは実はあの分けられたもの、つまり自分はもう罪から完全に隔てられた清い生き方をしていますっていうのを公然と表している人たちがの一人がイエス様を食事に招く。これはイエス様だけを招いたんではないんです。もちろんイエス様が主な招きの招待客なんですけども、大体ユダヤの人たちはこうした時に隣人を愛せよというその戒めを守るため貧しい人たちをも招く、自由にどうぞと。でその中に一人の罪深い女がいてというのも、あの招待状を送って招くではないんですね。自由にどうぞなので、町に住んでて食事のそういう振る舞いがあるって聞くと、まあ、貧しい人たちもおこぼれに預かるというようなこと、そしてその主催者は貧しい人たちに施しをしたという、まあ、愛の行いができたということでもあるんです。しかしその一人の女性がイエス様に近づいてくる、そしてその足を涙で濡らし始め髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗ったというその姿を見て、パリサイ人は39節にこの人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。先ほども言いましたパリサイ、分け隔てられた、自分は罪から隔てられた清い生き方をしているものだ、徹底的に罪を排除する、それがまあ徹底しすぎてると言いますか、でもそういうことは確かにあるなと思うのが、罪人との交わりも禁じている。まあ、なんかやっぱり罪人って悪い人っていうのは悪いものを大体持ち込んでくる、それに触れてしまうと自分もそっちに引っ張られてしまうから、それはそれでそうだなと思うんです。でもそれがちょっと行き過ぎて、もう、まあ、一緒にいてはいけない、交わりをしてはいけない、触れてはいけないなんていうのはそんなあのところにまで至ってしまったんですよね。まあ、とはいうものの本当にこれは難しい問題です。助けてあげたい人がいたとして、でもその人を助けようとして自分もそっちに引っ張り込まれるということはやっぱり確かにあることです。宮崎近辺で地震が起こりました。ところがその地震とともに東海地震の危険性がありますということが言われてしまいました。こういう時にボランティアって非常に判断悩むんですね。被害が起こってるんで救援活動に入りたいんだけども、さらなる地震が起こり得るかもしれないとなったら、プロであるならばそういうのに、まあ、ある程度対処できる。ところが、まあ、ボランティアっていうのは、まあ、ある意味そのプロではない人たちもいるわけです。そうするとその救援活動をしているときに地震が起こったら自分たち被災者になって余計援助を必要とさせてしまう、被害を増やしてしまう、行きたいけど行けない、まあ、よくあの川で溺れた、海で溺れた、助けた人が亡くなる。だから助けたい人に近づけないっていうそういう問題は確かにあります。 それでもうそういうところには政府も仕方なくという意味もあって、そういうところにはできるだけ行かないでくださいと言わざるを得ない。ちょっとでもそれが行き過ぎて触れてはいけない。それでイエス様がもし預言者だったらそれ分かるはずだ。触れてるっていうのを排除するはずではないか。罪に対しての、 その清いものであるなら罪が近づいているっていうのが分かるんじゃないか、うん、そのものにしか見れてない。